おはようございます。幼い和志です。青森で中小企業診断士として経営コンサルをしたり、幼いだけど背中は押しますを合言葉に全国の中小企業社長さんや社員さんを応援しています。ということで今日は日曜日でございますので、皆様からいただいているコメント返しの続きをしていきたいと思います。本題に入る前に少しお知らせをさせてください。ノートメンバーシップを募集中です。無料配信では聞けない僕の葛藤や具体的な数字や事例などを公開しております。今月6月は初月無料キャンペーンを実施中です。ぜひね、今の今月中にですね、概要欄のリンクの方からですね、ピットクルーになっていただきますと、過去のねアーカイブも一部聞くことができますので、ぜひよろしくお願いします。それからスタンド FM の方では通常通りノートの音声配信のみを切り取ってメンバーシップ配信もしておりますので、ぜひ皆さんの参加をお待ちしております。ということで今日は日曜日でございますので、皆様からいただいているコメント返しの続きをしていきたいと思います。まずはシャープ894、水曜日の放送ですね。お金が貯まる人と貯まらない人、思考のどこが違う、富裕層の考え方の回でコメントいただきました。まずは松田さんです。お金がなくても、自分ができることを思考すること、これから先何が起きるかわからないのですぐ出ていく、出費に対してこう考えがちなので気をつけますということでコメントいただきました。松田さん、ありがとうございます。まあ、お金はね、本当にもう、生きている以上は必ず、必要なものということですけれども、この回の放送でも言いましたけれども、富裕層の方ってね、やっぱりそのお金に対してどういうふうに向き合っているかということですよね。そこがきちんと理解できているかどうかによって、やっぱりお金が、たまる人っていうかね、富裕層というふうに呼ばれるかどうかっていうところもあるんでしょうけども、はい、どうしてもね、そのお金にこうお金がないっていうとですね、そのお金がないっていうマインドに、ね、なりがちなんで、やっぱりですね、今日この回の、ね、放送でもお話ししましたけれども、自分に、ね、対処できることっていうことの、そういうふうにこう思考パターンを変えていく、そしてエクスプローラーね、探求者の方になっていくっていうことをですね、やっぱりこう考えて、そして日々行動していくっていうことが大切なんじゃないかなというふうに思います。はい、松田さん、コメントいただきましてありがとうございました。続きまして、宮古メソッド子育てお悩み相談さんです。幼い先生、ありがとうございます。ちょっと低レベルの思考になりますが、私は結構浪費家だと思います。今月いつも足りないなぁと反省しながら、私ができることは使わないの一言なんだと思います。分かっているのになかなかできない私です。絶対にお金がたまらない典型的なタイプですよねということでコメントいただきました。宮古さん、ありがとうございます。これですね、宮古さんがその浪費家かどうかっていう考え方ですけども、この浪費家の定義じゃないっていうことなんですけど、僕はこうなんだろう、例えばですよ、本当自分が欲しいものでもないし、必要なものでもないものをですね、こうその時の感情によってボンボン買ったりとか、例えば、先を考えずに、皆さんにこうね、おごっちゃうとかね、そういうことだとちょっと僕は浪費家じゃないかなというふうに思うんですけども、まあ多分宮古さんのその浪費家っていう考え方は多分僕はね、僕の今言ったのとちょっと違うくて、宮古さんはちゃんと分かった上で、お金をね、使っているんじゃないかなというふうに僕は思うんです。お金がですね、たまらなくても、別に僕はね、お金が人生の全てではないと思ってるんで、この回の放送でお話したのは、あくまでもこの思考ですよね。富裕層ってどういうふうに考えてるのっていうふうな思考をご紹介させていただいたわけですけども、だからといって、じゃあお金使わない人が幸せなのかって言ったらですね、決してそんなわけではなくて、お金はね、やっぱある程度貯めておいてもダメですから、きちんとそのね、世の中のために使わなきゃいけないわけですから、そこが大切なんじゃないかなというふうに思います。ですから、お金がね、貯まらないから、イコールダメっていうわけでは僕はないと思いますんで、はい、使い方、人生が豊かになるような使い方するしていることであれば、僕は全然お金ね、貯まらなくてもいいんじゃないかなと。むしろ、で、亡くなるときにですね、この世からいなくなるときにね、お金貯めててもあまり意味ないわけであって、ね、例えばそのね、ご子息にね、例えば相続するってなったら相続税かかったりする場合もあるわけですよね。なので僕はもうゼロで死ぬってのが本当に一番ねいいかなというふうに思ってはいますけど、その通りできるかどうか分かりませんけれども、はい、別にですね、お金貯めなきゃいけないってわけではないかなというふうに僕も思いますんで 普通に、ね、使っていただいてもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、宮子さんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして、ハルブリマベーラーさんです。幼い先生おはようございます。不安から来る足りない病をどう対処するか。お金を貯めることが目的になっていると少しでも減ったことでそう思ってしまいますよね。お金を使ってお金を増やすという富裕層の思考を持っていると今やるべきことまで見えてくるのはやはり考え方の違いかと思いました。お金に嫌われないで使う、時間に追われないで、使う、向き合い方一つで変わりますよね、ということでコメントいただきました。春さんありがとうございます。これね、不思議なことにこの回の放送でも、ね、言いましたけど、お金持っている人でね、でも結局そのお金の不安って消えないんですよ。結局そのマインドって考え方なんだよねっていう風な話をさせてもらいましたけども、お金って、ね、本当にこの際限ないんですよね。使うって なると例えばその年収300万だった時代にですね、自分が使ってたこと時を思い出していただいて、そして、例えば今年収ね1000万になったとして、じゃあその時と同じ生活ができてるかって言ったら、僕はね できてないと思うんですよ。やっぱりその年収1000万に見合った生活レベル上がっちゃってると思うんですよね。1000万クラスになってくると、例えばそのねお付き合いだとかね、周りの方々のお付き合いが多くなったりとか、そうするとその分出てる出費も多くなってきますし、結果的にその残ったのじゃ、残ったお金どうなのって言ったら、年収300万時代の方が残っているお金の方が多かったりするわけですよね。あとはまあ時間っていう考え方もありますよね。春さんもね、ここに書いてます、時間に追われないっていうふうに書いてますけども、やっぱりね、年収が上がってきたくれば、それなりにその例えばそのビジネスの方、お仕事の方にですね、時間が取られがちなんですよ。なのでそうなってくると、じゃあ果たしてそれが幸せかどうかっていうことも考えなきゃいけない。やっぱりライフワークバランスっていうのをですね、やっぱ考えていかなきゃいけない。特に年を取ってくるとですね、やっぱそういうだんだんそういうふうに思ってきますから、僕も実際にそういうふうに思って50で前の会社辞めたわけですから、ライフの方をねちょっと多めにしようかなと思ってね、お金の方はとりあえずちょっと抑えてもいいやと思ってですね、そういうふうな向き合い方っていうことも大事なのかなと僕は思うんです。ですからやっぱりこう考え方ですよね、やっぱね、うん、その一つの方法として、こういう富裕層が、ね、こういうふうなことを考えてのことで動いてますよっていうことをですね、参考にしていただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい、春さんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして、三上由紀さんです。幼い先生配信ありがとうございます。富裕層はお金の不足を課題として捉えているというのは大切な考え方だと感じました。日々幼い先生の配信を聞いていると、資金繰りが厳しい時に一番やってはいけないのはギリギリまで何もしないことだと思っています。今週の配信でもありましたが、想定外を想定何にする準備をしておくことが大切ですね。そのために必要な知識や人脈は日々の積み重ねだと思いますので、より良い準備ができるように日々を過ごしていきますということでコメントいただきました。ゆうきさんありがとうございます。このね、そうなんですよ、富裕層はですね、お金のことをまあ課題だというふうに捉えているっていう、ここをですね、きちんと、まあ、今回のこの放送でもね、理解できていれば僕はいいんじゃないかなというふうに思うんですね。で、僕がね、やっぱり結局こういうことなんで放送するかって、配信するかっていうとですね、日々やっぱりそのお金に困っている社長さんを本当にたくさん見ているからですし、ね、ゆきさんも書いてくれましたけど、本当ギリギリまで何もしない人が本当多いんですよ。で、まあ、この前もね、相談であったんですけど、今はね、中東情勢不安定で、ナフサ由来のものが入ってこない、でも、まあ、間もなくね、なんかこうホルムズ海峡か解放になって、あと6ヶ月ぐらいすれば、通常通り戻るんですよねっていうふうな、ことをですね、僕、ある社長さんに聞かれて、だからそれまで待ってればいいですかねって言われたんですけども、いや、待ってるっていう選択肢は僕はないと思いますよって。で、6ヶ月後に確実にじゃあ元通り戻ってるかって言ったら、僕は戻ってない方が、の方が高いと思います。なので、やっぱり行動し続けるべきだと思います。新しい営業先を探すだとか、前のね、そのじゃあ6ヶ月前のじゃあ営業先が戻ってくるかどうかっていうね、その取引先戻ってくるかどうかっていうのも分かりませんから、であれば今できることを着実に動いて準備しておくっていうことが大事かなというふうに思いますよっていうことをお話しさせていただいたんですね。ですから、それって、ね、今週 の想定外を想定内にするっていう話とにつながるんですけども、やっぱりその、日々のですね、やっぱこう、ゆうきさんも書いてくれてますけど、やっぱり積み重ねなんですよ。待つっていうことはね、現状維持って衰退ってよく言いますけども、本当にその通りで、ですからやっぱり何か動いてないとですね、結局皆さんが動くと自分がね、止まってるってことを後退していくってことになっちゃいますから、っていうふうに世の中ってそうじゃないですか。ですからやっぱり日々、 常に動いていくということが大切なんじゃないかなというふうに思います。はい、ゆきさんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして木曜日の放送ですね。シャープ895、失敗が怖いのはあなたのせいじゃなかった、日本人が挑戦できない理由の回でコメントいただきました。まずは春プリマベラさんです。幼い先生おはようございます。不確実性回避と男性性から見える失敗が怖いから挑戦しない日本人の特徴、この話を聞いてだから現状バイアスが多いのかというのが分かりました。挑戦してない人が失敗した人をここぞというところまで叩くという風潮にもつながっていると思ったのでかなりしっくりきました。これを知った上で自分が何をすべきかを行動に移せるようにしたいですね、ということでコメントいただきました。春さんありがとうございます。そうなんですよ、これ結局ですね、このでこの放送でも言いましたけども、統計上こういうふうなものが出てるっていうんですね。不確実性の回避っていうスコアがもう世界トップクラスですよっていうのと、あと男性性のスコアもトップクラスだということで、結局その日本人って失敗イコール恥だっていうですね、そういうふうな文化になってしまっているわけですよ。なのでなんかこう挑戦することに対して二の足を踏む、そして挑戦したする人に対して足を引っ張るというですね、そういった文化なんです。ですから失敗が怖いからといって、ね、動けないっていうのは、なんか自分がね、こう能力が低いからっていうふうに思わないでほしいんですよ。あ、これは文化なんだなと。だから、それを知った上だと、一歩踏み出しやすくなるんじゃないかなということで、今回のね、この放送させていただいたわけですけども、本当にだから、現状維持バイアスっていうのがですね、さっきも言いましたけども、こういうところから出てきてるんだよ、日本人はね、出てきてるんだよっていうことをですね、はい、ご理解いただけたんじゃないかな。その上で、まあ、春さん最後に書いてくれてますけども、やっぱね、自分が何すべきかっていうことをですね、行動に移せるようにしていければいいんじゃないかなというふうに思います。はい、春さんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして松田さんです。世界的にも怖がりだけど負けず嫌いな日本人、小さな成功や 体験を積み重ねて自信をつけていきたいです。子供が挑戦する上のこの考え方、しっかりと向き合っていきたいです、ということでコメントいただきました。松田さんありがとうございます。そうなんですよね、自分のね、お子さんだけは、子供だけはね、やっぱりこうなんかこうね、多くの日本人と同じようなこう文化風潮にこう、染まってほしくないなっていうところがあるじゃないですか。だから僕も子供たちにはね、小さい頃からいろんなところに移動させて、体験させて、そして挑戦させてっていうことをですね、そういったことをですね、どんどん、ね、失敗を抑えないで、まあ、やってみなさいっていうふうなことをですね、話をさせていただいてるんですけども、やっぱり松田さんもやっぱり ねお子さんいらっしゃると思いますから、そこはね、やっぱ大切かなと思います。で、周りの人間がなんかいろいろ言ってくるんですよ、絶対足引っ張るんですよ。でもそれはもうね、ノイズとしてね、聞かない方がいい、もう聞かないというふうにしてですね、何言われてもですね、まあ、自分の、ね、その挑戦をですね、押し通してみるということ、それが失敗して叩かれたら、それは失敗じゃないですから、データが取れたということですからね。で、その失敗もしてないのに、ね、上から叩く人間のことが逆に僕はね、どうかなというふうに思いますので、はい、しっかりその辺はね、向き合っていければ僕は全然いいというふうに思います。はい、松田さんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして三上由紀さんです。幼い先生配信ありがとうございます。これやったら周りにどう思われるかとついつい考えてしまいます。ですが、周りの挑戦している人たちを見ていると、自分も何かやってみたいという気持ちにさせてもらっています。どんな環境に身を置くかで考え方や行動が変わっていきますね、ということでコメントいただきました。ゆうきさんありがとうございます。いや、これはだからそうなんですよ、ゆうきさんがおっしゃって、ね、ゆうきさんもこれやったらどうかな、どういうふうに思われるかなっていうのがあるじゃないですか。それって別にゆうきさんがってあれですけど、一歩踏み出してないってわけじゃなくて、日本人がそういう風な文化だということを考えてね、もう分かっていればですね、自分がそうなんかね、へこむことはないですし、うん、なのでそういうところを、そういう場所に行かないことですよね、やっぱりね、その足を引っ張るようなところに、うん、だから例えばスナックキャンディーとかね、そういうところに行くと周りがみんな挑戦してる人だらけなわけですよ。で、それでね、自分もやっぱりよし、やってみようっていう気持ちになるじゃないですか。だからそういうところに身を置くってことが大切ですし、やっぱり常に何か新しいことに挑戦するっていうことですね。例えば僕はもう今週ね、小説を、まあ、AI 使いながらですけども書いてみたりとか、そして、ね、一人、ね、で朗読してみたりとかですよ。そういうこと こともやったことないのを挑戦してみたりとか、これもね小さなことですけども、まあ、自分なりにこういろんなデータ取れたなというふうに思ってますんで、ね、ぜひやっぱりそういう考え方ですね。だからゆきさん最後に書いてくれてますけど、どんな環境に身を置くかなんですね。やっぱりそこでやっぱり変わってくるんじゃないかなというふうに僕も、はい、そういうふうに思います。ゆきさんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして、今週最後のコメント返しですね。シャープ896金曜日の放送、秘書長桐谷秀一の告白、実はと言い続けた男、前編の回でコメントいただきました。まずは松田さんです。半沢直樹のようなサムネ、短編小説家としてデビューも面白いですねということでコメントいただきました。松田さんありがとうございます、ね、ちょっとこう僕もこの半沢直樹風のものをこう絵を、ね、狙って見ましたけどもAI が作ってくれたんですけどもね、こんな感じのものを、まあね、本当に、さっきもちょっと言いましたけども、まあ、自分がね持ってるそのいろんなこうこれまでの過去のその体験っていうのをですね、どうやったらこう皆さんにお話しすることができるかなと、これまあノートのメンバーシップの皆さんにはね、僕が本当に失敗していることの方をより多く伝えたいなというふうに思って、まあ、メンバーシップの皆さんに、ピットクルーの皆さんにはね、いろんなね、僕の失敗談を、はい、ノートの方でお話しさせてはいただいてはいますけども、ただ今回はですね、まあ、実際にあった話をもうちょっとこうフィクションにしてですね、どうやったらこう、なんか面白いことになるかなと思ったところ、やっぱ小説が面白いなと思ってですね、はい、で、ちょうどね、今、AI 使えば小説もね、ある程度僕がこう書いたものをですね、いろいろ構成してくれるわけですよ。だからこれはすごいなと、やっぱり時代だなと思いましたけども、はい、それで、ちょっと短編小説みたいなものを書かせていただいたということでございますんで、はい、ぜひね、初月無料でキャンペーンやっておりますんで、今月入って今月やめていただいても全然結構でございますんで、はい、松田さんもご覧いただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい、コメントいただきましてありがとうございました。続きまして、宮古メソッド子育てお悩み相談さんです。幼い先生、すごいですね。小説を書かれるとはびっくりいたしました。タイトルに興味聞かれます。帰宅しましたらゆっくり拝読させていただきます。楽しみですということでコメントいただきました。宮古さんありがとうございます。あ、嬉しいな。本当にですね、ちょっと僕もね、まあ、物書き自体は別に僕全然苦じゃないっていうか、昔から大学時代からコラムみたいなものは誰にも見せるわけじゃなくてね、書いてたんですよ。なので別に僕自身その物書くこと自体はですね、別に苦手ではないんです。まあ、前ブログも書いてましたし、なのでじゃあそのね、小説ってできるのかなと思ってですね、ちょっとこう、ね、パタパタっと打ち始めたらですね、意外とこうね、まあ筆が走ったというかですね、感じでね、小説にできちゃう長さだなというふうに思って、まあ、あらかたできたものを先生に投げてくれたらですね、まあ、ね、すごいですよね。きちんとやっぱり小説にしてくれるんですよね。本当すごいなと思いましたけども、はい、ぜひね、この小説の方お読みいただければ、そして、ね、どんどんメンバーシップになられていると思いますので、音声配信でもね聞くことができますので、ぜひお楽しみにしていただければなというふうに思います。はい、宮古さんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして、三上由紀さんです。幼い先生、小説版も面白いです。朗読もキャラクターごとに声色を変えてくれていたので聞きやすかったです。めちゃくちゃいいところで前編が終わったので、後編を続ける聞けるのが待ち遠しいですということでコメントいただきました。由紀さんありがとうございます。いやーね、本当にいかがでしたか。ね、聞いていただいて、僕もですね、この一人でこう、ね、何役もやるっていうのがですね、てか朗読自体がね、こんな初めてですから、うん、ね、だからどんな感じになるのかなと思って、まあ、できるだけこうね、いろんなこうキャラクターになりきって、はい、朗読させていただきましたけども、後半はね、もっとキャラクター出てきますからね、もう濃いキャラクターも出てきますから、はい、ちょっとぜひお楽しみにしていただければなというふうに思います。まあ、ちょっと生成 AI もね、AI 音声もあるんで、そっちも試してみようかなというふうに思っていながらですね、まあ、両方ね、僕自身がやっぱり、後半も、朗読する方がいいのかなというふうに今は思っていますので、はい、ぜひお楽しみにしててください。はい、ゆうきさんコメントいただきましてありがとうございました。ということで、今週のコメント返しは以上でございます。コメントいただいた皆さん本当ありがとうございます。引き続きね、またこの回放送ね、聞いていただければいいなと思いますし、いいねをくださった皆さんも、そしてね、この放送ね、聞いていただいている皆さんもですね、本当ありがとうございます。毎週ね、本当皆さんからたくさんいいねをいただいておりまして、本当に感謝申し上げたいなと いうふうに思ってます。おかげさまでですね、この回のこの放送で809の、通常放送が898回目ですから、明日、明後日の放送で900回ですか。あ、そんなになるのね。もうそういうふうになってますね。もうだからもう総再生数が約3万6000回ですね。で、コメントが3000もついてるんです。すごいな。3160。皆さんのおかげです。本当に。そして、いいねがですね、9608ですから、あと300弱ぐらいで1万いいねを達成するということで、これも本当積み重ねかなというね、どんどん細かいところ本当にコツコツ積み重ねてきた結果がですね、こういった数字出てますので、はい、ぜひまた引き続きね、明日以降もお聞きいただければなというふうに思います。ということで今日はコメント返しをお送りいたしました。挑戦が人生だ、 Don't worry, be happy。 それではまた明日この時間にお会いしましょう。今日も元気にいってらっしゃい。